皆さんおはようございます。本日もこうして会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎましてね、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。気がつきますともう今日で6月も終わりとなりました。めちゃくちゃ湿気がすごいですね。もうなんかね、日曜日ですね、朝から幼稚化でね、幼稚園の子どもたちと一緒に過ごすんですけれども、体を動かしている間にザーってすごい雨が降りましてね、うわっとこうなるぐらい、まだまだ梅雨は真っ只中だなというふうに思われます。まあ、そういう梅雨のね最中でもう間もなく7月という時なんですけれども、先週の日曜日は6月の23日沖縄慰霊の日でした。日曜日ですから皆さんと共に礼拝を行いましてね、で、夕方からちょっとこう気になっていたので、沖縄慰霊の式典をですね、動画で見ていたわけです。でそうしますと、その動画もちろんハイライトのようにしてしかね流れてなかったんですけれども、3人の方のスピーチを聞いた。お一人は沖縄知事玉城デニーさん、お一人は、毎年沖縄の慰霊式典ではね学生さんがですね、小学生から高校生ぐらいまでの学生さんたちが詩を作って朗読するっていうことをやってまして、その今年は高校3年生仲間祐介さんっていう方で、最後の一人が岸田総理なわけですよ。でね、それぞれに非常にこうなんか特徴的だなという、そういうスピーチでした。例えば玉城知事はですね、先の戦争で、愚かさ、戦争の愚かさと命の尊さ、平和の大事さを学んだというふうに語り始め、今の軍事増強による抑止力強化っていうのはかえって周辺国の緊張感を高め危機を増すばかりだと、むしろ互いの、ね、違い多様性を認めながら共存を実現していくために外交こそが必要だということをね、力強く話し、そして彼はこんなふうに語ったんですね。私たちに求められているのは諦めではなく微力であっても世界に影響を与え続け恒久の平和実現に向けて行動し続けることだって。彼はですね、最後は沖縄の言葉ウチナーグチーとそして英語でですね、同じようにこうスピーチをしながら、彼のスピーチをこう締めくくっておりました。でこれを受けましてね、その直後高校3年生仲間祐介さんが自作の詩をこう朗読するわけです。彼ですね、非常にこう私にとって印象的だったんですが、79年前の戦争のことをね、誰かが始めた争いってずっとこう言い続けたんですよ。誰かが始めた争い、それは決して自分たちが望んでいたものではなかった、誰かが始めた争い、そして誰のための誰の戦争なのだろうってこう問うんですね。彼はその朗読の中で最後こう告げるんです。人々は平和を祈り続けてきた。それでも世界はまだ争いを繰り返している。79年の祈りでさえもまだ足りないというのなら、それでも変わらないというのなら、もっともっとこれからも僕らが祈りをつなぎ続けよう。ああもうダメだで諦めちゃおうじゃなくって、今からなんだ、さらにここからなんだ、もっともっと祈り続けるんだってこう決意を促したわけです。非常にこう感動的なスピーチでした。で最後がですね、岸田総理、なんか当たり障りない印象で終わってしまったんですけれども、後日ですね、私たち日本バプテスト連盟の平和宣言っていうのがあって、それのズームのインターネット上の学習会がありましてね、でそれに参加した時に、その時の講師、石垣島の石垣市議のですね、内原秀俊さんっていう方が、その自分のね持ち時間の中でお話ししてた、その中でちょっとこう触れてて、あ、なるほどって思ったんですが、彼はね、この岸田総理のねスピーチの中にね、ちょっと危惧したっていうんですよ。でどういうことかって言いますと、岸田総理のスピーチの中でこういう一文があったんですね。私たちが享受している平和と繁栄は命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の方々の筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上にあることを改めて深く胸に刻みながら静かに頭を垂れたいと思います。でこの内原市議がね指摘をしたのはね、総理は 尊い犠牲って語ったっていうことを指摘したんですよ。彼が言うにはね、その主義が言うにはね、尊いのは犠牲じゃない命なんだって。その命が奪われていったことを尊いなんていう言い方をしちゃいけないっていうことをすごくこう強調したんですね。で、気になってね、それぞれのそのスピーチをね、改めて新聞なんかでこう読んでいきますと、実際多くあの知事だとかこの仲間くんっていうね高校生なんかは、尊いっていうのは命に対して言ってるんですよ。でも総理だけたった1回ではあったんだけれども、犠牲のことを尊いって言った。これはね、やっぱりちょっとね、あの指摘をされてね、うわっとこう、あ、これはまずいんだなとこう改めて思った。こう不思議ですね。誰もがね、平和を願っている、平和を実現したいと祈ってるって言うんですよ。けれども、じゃあどんな平和を祈ってるの、どう祈ってるのっていうことをね、ちゃんと私たちは判断せねばならないんだなっていうことに気づかされた、そういう平和式典でした。まあ実際のところですね、先週仰天したニュースでしたが、その6月23日の式典の2日後6月の25日、外務省がですね、沖縄県に対して、実は3ヶ月前に米兵によって起こっている少女暴行事件の報告を3ヶ月経ってしたっていうニュースが流れたでしょ。なんで3ヶ月も経って連絡したの、何のための遅延なのってこう思った時に、私2つのことを思ったんです。1つは、6月の23日慰霊の日の集会を沖縄がね、日本政府や米軍に対しての怒りを表す決起集会のようになることを避けたかったんだろうって。もう一つは、先日沖縄で行われた県議会議員選挙で知事派を増やさないための工作なんだろうって。でも不思議でしょ、誰のための政府なんだろうかっていうことを思うんだけれども、その政府の代表者は平和を実現したいって言うんですよね。平和って何なんだろうか、どう祈り、どう実現していくものなんだろうか。今朝私は、この、ね、まあ、今日ちょうどマルコ福音書の9章14から29節なんですけれども、この箇所、イエス様が祈りとはねっていうことを語っている。だから私たちは祈るっていうことはどういうことなんだろうか、祈りってどういう時、どういうふうにすべきなんだろうか、そんなことをご一緒に考えたいなと思って今日準備してまいりました。先ほどお読みいただいた9章の14から29節、3週間前に皆さんと一緒に読んだ直前の箇所からの流れなんですね。3週間前はどういう話だったかといいますと、イエス様がペトロをはじめとした3人の弟子と共に山に登った。その山でイエス様が変貌すると、ね、モーセは現れるわ、エリアは現れるわ、神の声が聞こえるわ、弟子たちわちゃわちゃなりながらですね、何が起こるんだろうかと思いながら、過ごしたっていうのが、まあ先週のですね、3週前のお話ですが、その話を受けまして、イエス様たちがと弟子の3人がですね、山を降りてきたところから今日のお話が始まっていく。イエス様一行が山を下ってきた。すると残していた弟子たちが大勢の群衆に取り囲まれている。で、群衆はイエス様が降りてきたっていうんで気づいてね、イエス様の周りにこう駆け寄ります。何があったのってこう聞きますと、一人の男が進み出た。17節、先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれてひどい状態です。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたができませんでした。それを聞いてイエス様は弟子たちを嘆きましてね、少年を連れておいでってこう言う。人々が少年を連れてくるとですね、悪霊が、その取り付いている悪霊が抵抗なのか、少年に引きつけを起こさせてじったばったこうするわけですね。で、イエス様は父親に対して、このようになったのはいつ頃からってこう尋ねますと、幼い時からだと答える。さらに父親はですね、子供が何度もこう錯乱状態に陥り、死にかけた火の中に飛び込んだり、水に飛び込んだり、とんでもないことになってしまうと。そこで彼は願うんです。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエス様答えた。できればというか、信じる者には何でもできる。父親はすぐに叫ぶんですね。信じます、信仰のない私をお助けください。するとイエス様は悪霊を追い出して少年を救った。 物語の終わり、弟子たちはイエス様に尋ねるんですね。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか。イエス様答えた、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、というのがまあ今日のお話なんですね。で、一見しますとね、やっぱり悪霊を追い出したっていう、そういうなんか癒しの物語ね、悪霊払いの物語に読めるんだけれども、でも私たち今日は祈りについて考えようとしていますからね、このイエス様が祈りについて示している、そういう3つのやり取りをちょっと注目してみたいなと思うんです。で、1つ目ですね、1つ目に皆さんと共に注目したいのは、実はまあ、あの物語の流れ上ね、順序が逆になるんですが、28、29節のことなんですね。少年が癒された、そしてイエス様と弟子たちは一軒の家に入る、すると弟子たちはイエス様に尋ねた、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかって。この発言ね、よくよくこうね、注目してみてくださいね。弟子たちが尋ねた意図は何かね、その真意は何か、彼らはなぜ私たちには、まあ、その悪霊を追い出すってことがねできないのか、なぜ私たちはできなかったのですかって。で、つまり弟子たちの問いっていうのは、自分たちの能力に何か不足がありましたかっていうことをイエス様に尋ねてるんです。私の力、私のね、経験なんかが足りませんでしたかっていう、彼らの関心は自分たちの能力にあるんです。しかしそれに対してイエス様は彼らに何て答えたか、29節、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことができないって。このね、イエス様の言葉をね、もうちょっと分かりやすくするためにね、この29節の言葉の祈りっていうね、この単語別の言葉に置き換えてみたいと思うんですね。岩手県は気仙地方の方言、気仙語で訳した聖書、まあ、通称気仙語訳聖書っていうのがあるんですけれども、その気仙語訳聖書で読みますとね、この祈りっていう言葉を非常に平たく分かりやすく訳してる。なんと訳してるかっていうとね、よくよく神様のお声に耳を澄ませることって訳してるんですよ。つまりね、イエス様がおっしゃったこの種の出来事はなって、己の力、己の能力の中でどう解決しようかの話じゃなくて、まずはよくよく神様のお声に耳を澄ませること、そこからでしか癒せないって言うんですよ。これ弟子たちとイエス様とのね、理解の違いがね、明確になってきたんだ。弟子たちは自分たちの力、自分たちの経験の話をしようとする。しかしイエス様がおっしゃったのは、人の力でどうこうの理屈じゃないんだ。神が何と思ってらっしゃるか、神の御心がどこにあるか、そこから考えねばならぬって言ったんですよ。今日このね、お話は祈りをテーマにしているんで、まあ、祈りに関しての本をちょっと読んできたんですね。1916年って言いますから、もう100年前に書かれた神学書で、フォーサイスっていう人のですね、祈りの精神っていう本がある。非常に私には読みづらい本だったんですけれども、まあ、祈りについてね、なんかあれやこれやいろんな考察をしてるんですね。で、この本の中でフォーサイスがこんなことを語ってるんです。人間は自分たちの願望や都合で祈ることが多い。そうですね、私たちもそうですね、神様こうこうこんな風にしてくださいみたいな祈りはするじゃないですか。で、フォーサイスはね、それ自体は決して悪いことではないっていうんです。悪いことじゃないよって。でもねって、しかし誠に神と向き合う祈りは、人間が持つ数々の名門、例えば自分勝手な願望や都合、自己実現のために他者を足下にするような利己主義を照らし出す。そして時々私たちを打ち砕き、そのような神の御心でないものを取り除き、誠の神と向き合わせる。平たく言いますとね、フォーサイスっていう人はね、神様にずっとずっとちゃんと祈ってごらんって、しっかり神様と真摯にね、向き合う時にね、なんか私たちが自分の都合で、ああしてほしいだの、こうしてね、くれだの、そうやって願いを語ってきたけれども、神様と向き合ってすっと祈っていく中でね、あのイエス様がゲッセマネの園で、ね、 御心ならばってね、御心の通りになりますようにって祈ったように、私たちもどこかで自分たちの願望以前に、神様あなたは何を考えてらっしゃいますかって、神様の思いと向き合うようにされていく、それが真剣な祈りなんじゃないかっていうことをこのフォーサイスは言ってるんですね。弟子たちは悪霊を追い出してくれって言われた時に、自分たちの能力で対応しようとして失敗をした。しかしイエス様は言うんです。まず神の御心と向き合いなさい。神のお声に耳を傾けなさい。そこからでしか癒しは起こらぬって。今朝祈りについて皆さんと共に最初に分かち合いたい示唆、それはね、祈る時には自分たちの判断とか願望よりもね、まず神様の御心を求めようっていうことなんですよ。さて続けて2つ目に皆さんとご注目ね、注目したいやり取りっていうのはね、19節から始まるやり取り、まあ、イエス様のね言葉なんですね。まあ、直前の18節の方ですか、あの少年の父親がですね、弟子たちに、お弟子さんたちに悪霊払いを頼んだけれどもできんかったですっていう話をしてね、それに対して19節イエス様言うんですね。なんと信仰のない時代か、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなたたちに我慢しなければならないのか。なんかめっちゃ厳しい言い方をされてるんですよ。なんでって言いましたらね、これずっとマルコ福音書を読み続けてきたからわかるんですけれども、8章の31節以降でですね、イエス様、まあ来週の箇所もそうなんですけれども、イエス様は私は多くの苦しみを受け人々に排斥され殺害されるということを予言し始めたんです。でつまり弟子たちと共に過ごせる時間は残りわずかだってイエス様は理解してる、意識してるんですよ。だからこの弟子たちに対して、ね、もう残りの時間はわずかなんだ、早いとこ、ね、信仰の本質みたいなものに気づきなさいってこうね促している、それがまあこの厳しい言葉なわけです。じゃあね、そこでなんですけれども、イエス様の語った伝えたかった、意図、19節の最初の言葉にこう目を向けてみたい。イエス様19節最初でこう嘆いたでしょ、なんと信仰のない時代かって。でこの信仰のないっていう言葉も、もうちょっと分かりやすくするべく、先ほどの気仙語訳聖書を読んでみますとね、これまた明快でした。気仙語訳聖書の中ではね、信仰のないっていう言葉をね、神様を力に思う心の足りないっていうふうに訳してるんです。面白いなって。信仰のない時代って言われたら何をね言ってるか、でそれはね、神様を力としないこと、神様を頼らないことを信仰のないっていう言葉で表したんですよ。考えてみれば私たちもそうで、何か物事を判断する、決断するなんていう時には、自分たちの経験、常識、思惑、時に願望によって判断をするでしょ。でもね、忘れちゃならん、私たちがね、どれだけ人生経験を積もうが、どれだけ、ね、先を、ね、見通そうとする知恵があったとしても、私たちは人間なんだ。神じゃないんだ。だから私たち視野が狭いから、これが正しいと思っても、そうでない事実をポンとつけられた瞬間に、ああこんなつもりじゃなかったのに、そんな後悔をただするわけじゃないですか。人間は神ではない。でも神は全知全能なんだ。だから私たちはまず神にどうしたらいいんでしょうかとお尋ねをするし、そして神様の示唆をいただきながら、よしって力づけられていく。神を力に思うこと、それが信仰。イエス様が弟子たちに対して示した、そして私たちに対して示した2つ目の示唆、それはね、神をこそ力としなさいっていうことなんです。じゃあ今朝のこの物語の中で3つ目に注目したいものは何かって、それはね、22、23節、少年の父親とイエス様とのやり取りの中なんですね。少年の父親はイエス様に対してね、この自分とね息子は幼い頃からね体調が悪くなって、悪霊に取りつかれて、もうじったばったとこう大暴れして、火に飛び込むわ、水に飛び込むわと大変でしたと言った後にこう嘆願します。お出来になるなら 私どもを憐れんでください。でそれを聞いたイエス様答えたんですよ。できればというか、信じる者には何でもできる。でここで言ってる信じるっていうのはね、その神様を信じ抜くことを期待し続けることなんだけれども、ね、信じ続けなさいっていうことをイエス様は告げるんですね。先ほどのこのフォーサイス、祈りの精神の中でね、もう一つこう面白い話があった。フォーサイスはですね、祈りが失敗する決定的な理由は何かっていうことを話してるんです。これ興味ありません？私たちも祈るでしょ。祈りがなんかね、ならない、ね、祈りが失敗してしまう、どうしてってフォーサイスは言うんですよ。祈りが失敗する決定的な理由は祈りを中断することにある。こうなんかね、最初読んだ時にはね、バカされたみたいな気持ちになったんです。とんちかよと一休さんかよみたいな、そんな気持ちになったんですよ。そら祈り続けてるならばまだ途中だね、過程だってこう思えるじゃないか、でもねって思うけれども、でもずっと考えながら、確かにそうだなっていうことを思ったんだ。祈り続けるっていうこと、神に期待し続けるっていうことを時々私たちは勝手に諦めていないだろうか。なんとなく自分たちの判断の中で、経験の中で、神に期待するよりも、もうこれはこういうものなんだ、できないんだ、無理なんだって自分たちで勝手に結論付けていないだろうか。今朝の招きの言葉唱詩、第一ヨハネ5章の14節にこう書いてある。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。大事なことはね、神の御心であるとあればなんですね。神の御心であるならば叶うっていうことをね、第一ヨハネは私たちに告げるんですよ。私たちが自分たちの都合で願ったら何でも叶うよとは聖書は言わない。あなたたちが願ったことが神の御心に沿うならばっていうふうな言い方で私たちに祈りを告げるんだ。なんとなくもうちょっと配慮してよなんていうね、気持ちは正直起こってくるけれども、でも私たちが願えば何でも叶えられるよって言われるとね、きっと私たちはつけ上がるんですよ。願ったら何でも叶うんだったら、まるで神様をね、自分の都合を叶えてくれる便利な道具のようにしてしまうだろう。だからヨハネの手紙はね、神の御心にかなうならばってそう告げた。だから私たちは自分たちがこうしたいだけでなく、神様あなたの御心は何ですかっていうことに目を向けていくし、そして神を力と思い信じ続け、願い続け、祈り続けていくんですよ。繰り返し続けていくんです。お話の始まり、沖縄慰霊式典の中で高校生仲間雄介君がこうね、朗読したっていうことを告げました。もう一回言います。79年の祈りでさえもまだ足りないというなら、それでも変わらないというのなら、もっともっとこれからも僕らは祈りをつなぎ続けようって。79年祈ったよ、しかし平和は実現していない、ああもうダメだってどっか諦めたくなってしまう、そんな私たちに対して高校生の子はでもなお祈り続けるんだよって促したんです。イエス様も私たちに告げるんです。できないというのかって、神に祈り続けることをお前はここで諦めるのかって。私たちが3つ目に知らされていくのは、信じ続けること、祈り続けることです。イエス様がこの父親について祈り続けなさい、信じ続けなさいってそう促した時に、この父親は非常に的確にイエス様の意図を理解したんでしょう。24節面白い返答をするんですね。24節彼はこう答えました。信じます、信仰のない私をお助けくださいって。これね、もう一回状況を把握してくださいね。皆さんが自分の子供が病気になっている、でイエス様のところに助けを求めてやってきた、イエス様からね、信じ、できる、できないというかって言われて、その時に できますってこう答えていく、ね、信じますって答えていく。でもその次の言葉、私たちだったら何て言いますか。信じます、だから私の子供を助けてくださいって言うでしょ。でもこの父親何て言いました。信じます、信仰のない私をお助けくださいって彼は言ったんです。息子を助けてくれだけではないんだ、もう息子が助けられるということは前提として、でも同時にこの私は神を信じ続けることができていませんって、でもその私をも助けてくださいってイエス様に願ったんです。今日のこの物語の中でね、このイエス様のそばで私の息子を助けてくれって願ったこの一人の父親はね、イエス様の意図をきちんと受け止めたんだ。祈るっていうことはね、人間の力で何かできるとかってそういう判断じゃなくって、まず神の御心に目を向けていくことなんだ。そして祈りっていうのはね、神様の力を期待していくということ、神をこそ力としていくということ、神をこそ根拠としていくということ。そして三つ目、神に期待するならば祈り続けるということ。勝手に私たち自分たちの判断ではもうダメだって諦めちゃならんのだ。神に願ったんなら、神に委ねたんなら、神に期待をするならば祈り続けないとって、それが今朝の箇所だと思うんです。今朝このお話のタイトルをですね、祈って起こった神対応というふうにこうつけました。神対応って知ってます？あの神対応って、あのアイドルとかね、あのタレントさんがファンの方にこう非常にこう手厚く対応することを神対応、神のような対応だって神対応って言うんですね。例えばどういうことかって言いますとね、一つの例で挙げますと、あのお笑い芸人の明石家さんまさん、さんまさんがですね、新幹線で東京大阪間をこう移動している時に、同じ新幹線内でギャーって泣いてる赤ちゃんがいたと。でその赤ちゃんのところに行ってずっと新幹線の間中をあやして笑わせて、でそれで対応してくれたって、神対応だって一時期ちょっと話題になったんですよね。本人だって疲れとるはずだろうし休みたいだろうと、でもそこでもね、こう対応してくれるっていうことを神対応って言ったりするんですが、今日はその祈って起こった神対応っていうタイトルにした。で実はそれ私の一つのね、先週経験したことによってタイトルつけたんです。先週の月曜日、私ですね、今いただいているお役の一つとしてこの福岡の地方連合の会長でして、でその会長職のね、あの一つの役割で壱岐の島に渡って壱岐の教会を問案してきたんです、訪問してきたんです。で壱岐の教会っていうのはですね、まあ教会というよりも壱岐の島自体のことなんですけれども、今壱岐の島のキリスト教ってかなり厳しい状況なんですね。で数年前までは私たちのバプテストだけではなくて、カトリックとかルーテルとかいろんな教派の教会があったんですが、今全ての教派、私たちのバプテストを除いた全ての教派が全て撤退をいたしました。だから今バプテスト以外毎週礼拝をしている教会がないんです。でそうやって、ね、いろんなあの教派の教会に行ってたけれども、今礼拝行けないって言ってね、教会ジプシーのようになっている方々が幾人もおられるんですね。でそんな中でこの私たちの同じ所属しているバプテストの教会もやっぱり島独自の、まあね、こう雰囲気っていうのがあるがために、例えばお寺の檀家制度なんかがこうしっかりしているために、あのこれ聞いてすごいなと思ったんですけど、家の長男は教会に行っちゃならんのだそうですよ。次男三男はね、行く人たちはいるかもしれんけど、長男は家を守らねばならない、墓を守らねばならないみたいな、そういう風潮のためになんか教会行っちゃいかん雰囲気がすごい強いらしいんですね。だからその壱岐の島の教会、キリスト教ってどんなんだろう、聖書ってどんなんだろうって思っても足を運ぶっていうことは周囲の目を気にしてなかなかできんっていうんです。だからこの壱岐の教会のね、壱岐の島の教会っていうのはなかなか人が集まらないし大変だわけですね。そういう中で今回私訪問をしてまいりました。一緒に行った幾人かの牧師たちがおりましてね、まあ、これは地方連合の流れがちょっとあって壱岐の支援チームができたので、じゃあせっかくだから行きましょうっていうんで、前日日曜日のお話からね、一人の人は行ってくれて、 で月曜日の朝から私ともう一人の牧師が行きまして、でもう一人メンバーおられるんですけども、この先生はちょっとご用事があったためにインターネットをつないで参加しますみたいな形で来てくれたんですね。だからあの島、その島の教会に月曜日の朝から集まったのは3人の牧師とネット会して1人4人集まったんです。で教会の方々もそこの教会の牧師たちを含めまして、合計8人の方が集まってくれた。結構ほぼまあ礼拝のレギュラーメンバープラス、もうちょっとご高齢のためにですね、もう数年教会に来れなかったっていう方まで来てくださったんですね。では皆さん集まっていただいてお話を始めてね、私のなんとなくの頭の中のイメージは、まあ、午前10時からお話が始まるから、まあ、12時ぐらい2時間ぐらいの最初お話かなって思ったら、とんでもない、まさかの昼食挟んで5時間お話が続くんですね。でお一人お一人のね、その教会の方から、あの皆さんね、教会にどうやってつながったんですか、どんな思いを持ってらっしゃるんですか、そうやってずっとお話を聞いていきました。びっくりしましたよ、そのご高齢の方ね、最高齢の方、私は昭和15年に生まれまして、どっから始まるんだろうってお話が始まって、30分お話があるんだけど、まだ戦時中の話が終わらんわけですよ。で1時間話されて、お弁当が届きました、ああよかったってお弁当を食べて、でさてじゃあ午後からもうちょっとスタートしましょうって言ったら、先ほどのお話の続きはないですかって振られて、そこから30分トータル90分がっつりお話くださるんですね。で90分お話がある中でね、まあ、口癖なんでしょうけどね、話は戻りますがって何回も出てくる、戻るんだもうね、なんか途中からね、すっごいみんなして面白くなっちゃいましてね、ずっとじっくりお話を伺った。それぞれ教会の方々8人、まあ、牧師夫妻は、ね、特に話さなかったけれども、6人の教会の方がそれぞれに自分の思いをしっかり話してくださった。私たちも訪問をした牧師たちの方も、ね、息の支援はこんな風にしたいと思ってますがいかがでしょう、ずっと皆さんとお話しして、さて最後もう4時間半ぐらいになった、もうそろそろ終わりにしましょう、じゃあ今島に来てる3人の牧師、私と他2人、このね3人を中心に3つのグループに分けて小さな小グループでお祈りしましょうねっていう話になったんです、ね、順番に分けまして、で私のグループの人が自分を含めて4人集まった、じゃあこういう順番でお祈りしましょう、私がお祈りをして次の方がお祈りしてくださるようになった、そしたらね、その次の方ね、こういうふうに祈ったんです。神様、今日は福岡から牧師の方々が来島をくださり、私たちの話をじっくり聞いてくださいました。あなたの神対応に感謝しますって言ったんです。吹き出しましてね、私ね、ぐっとこらえながら吹き出したんですよ。神対応を感謝します。ね、神対応っていうのはさっき言ったようにアイドルとかタレントさんがファンへの対応をね手厚くするっていうことを神対応って言うんですよ。でもね、彼女の語った神対応っていうのはね、牧師たちが来て話を聞いてくれたからうんぬんじゃなくて、神様、あなたがここに働いて対応くださったんですねっていう祈りだったんですよ。もうね、度肝抜かれました。でもね、そうだなってすっごくこうね、なんか力づけられた、励まされた。だって先ほど言ったように、島のね教会事情は大変厳しい、人はなかなか集まらないし、他の教派の教会は次々と撤退をしていった、自分たちだけが残った。でも自分たちもここからどういうふうにやっていけるだろうかっていう時にね、すごくこう不安もある。でもそんな中でぞろぞろと地方連合の牧師たちがやってきて、お話をじっくり伺った上で一緒に頑張りましょうねって言った。彼らはそれぞれの牧師たちがこんなにも力を割いてくれたんだではなくてね、そんなことを全然気にする必要もないんだけども、そこではなくてね、本当にまっすぐにね、神様、あなたが私たちを見捨てなかったんですね、私たちと一緒にいてくださるんですね、私たちと一緒に未来に向けて歩み出してくださるんですねっていうことを彼女は確信したから、神様、あなたの神対応を感謝しますって言ったんですよ。今朝のこの物語において、この箇所においてイエス様が示したかったことってそういうことなんじゃないのって、 自分たちの力で判断でできるかできんかを考えて、ああもうダメだって何でも投げ出したくなる、その私たちに対してそうじゃなくて、神様が今ここに何をなさろうとしてるのってまず聞いていくこと、そして神様を力と確信していくこと、そして祈り続けていくこと、その域の教会の一人の方の神対応を感謝しますっていう祈りにね、本当にその3つのことを見た気がした。私たちの中には、いや私たちの中にはじゃない、この一般の生活をしている中にはね、祈りは弱いって思う人はいるかもしれません。でもね、そうじゃない。祈りは神様と向き合うこと、神に期待をすること。私たちは人間の力に期待をするんじゃないんだ、神に期待するんだ。私たちの理解を超える神の技が起こることを信じるんだ。それが祈りですよ。6月ももう終わりとなりました。これから7月、いっぱいいろんな祈りがありますね。それぞれの生活の中の課題もあれば、体調のこともあるでしょう。また平和の実現なんていうことも祈りの中にある。私たちはその一つ一つぜひ祈り続けましょう。私たちの理解を超えて神が働いてくださる、そのことに期待をいたしましょう。聖書は私たちに示します。神様の御声に耳を傾けなさいよ。神様を力と受け止めなさいよ。祈り続けなさいよ。私たちはその促しをいただきながら今週もスタートしたいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは御言葉から祈りについて分かち合いました。イエス様は私たちにまず神様の御声に耳を傾けなさいと、そして神様を力と信じなさいと、そして祈り続けなさいと促されました。私たちは弟子たちのように何かの判断決断をする際にはまず自分たちの力でどうにかしようとします。あなたから目を背け勝手にああできないって諦めたり落ち込んだりもします。でも神様、私たちが本当に期待するのはあなたです。全知全能のあなたに私たちは目を向け祈り続けます。どうかいつでもあなたと向き合い続ける信仰を与えてください。今週もあなたに祈りながら、あなたを身近に感じながら過ごすことができますように。体調を崩している仲間たち、また悲しみを経験し、あなたの慰めを求めている者もおります。どうぞそのような一人一人、あなたが答えてくださいますように。自習また大勢の人と共に街道またネット介して集い共に礼拝できますように、私たちの平和の君イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。